今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の3章1節から10節です。第1サムエル記の3章1節から10節。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日、エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。その時、主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言ってエリのところに走って行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない。帰っておやすみ。と言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルにを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない。我が子よ。帰っておやすみ、と言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。主が三度目にサムエルを呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは、主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ。今度呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております。と申し上げなさい。サムエルは行って、自分のところで寝た。そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じように、サムエル、サムエル、と呼ばれた。サムエルは、お話しください。しもべは聞いております。と申し上げた。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、主の言葉が稀にしかなく、また主の幻も全く見えない時代の中において、あなたは少年サムエルを召し出されました。この時代も主よ、あなたの御言葉、それを稀にしか聞くことはできず、また世の中を見渡してもこの日本において、御言葉は稀にしか見ません。その中において私たちがしっかりと耳を澄まして、あなたが語られる御声を聞き漏らすことがありませんように。そして、あなたに呼ばれたらそれをはっきりと悟り、それをその時の対処を正しく今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、整え、またこれに預かる一人一人の耳を清め、これからのあなたからの御言葉を余すところなくいただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このサムエルもですね、いよいよ少年に育ちました。ユダヤ人の伝承によりますと、 ヨセフスの戦記というのがあるんですけども、過去のそのイスラエルの歴史が、まあ、ヨセフスが編纂したんですけども、それによりますと、まあ、サムエルは当時12歳の少年だったと言われております。で、この少年サムエルはエリーの前で主に仕えていた、まあ、英語の聖書はミニスター、主の御前で、仕えていた。もう少年であっても、まあ、立派なミニスターだったんですね。で、まあ、いかに、なりは小さくとも、あるいは幼くても、主の御前に仕えるということはできるんです。そしてこの少年サムエルは、このエリの家、エリの、この息子たちホフニーとピネハスは、悪い祭司で、もう生徒たちのその捧げ物をかすめ奪ったり、主への捧げ物をかすめ奪ったり、またみだらなことをしたり、まあ、そういったことをしていたんですけども、しかし少年サムエルはそのような悪い影響は受けませんでした。ただ、祭司エリ、彼からの、正しい言葉、正しい使い方、正しい主の御前での働き方だけを聞いて、でそれ以外の、余計なことは聞いていなかったようですね。ですからサムエルは、神と人との前に、ますます成長して、主にも人にも愛された、前の章の26節で記されております。彼は、主の御前で正しく成長できたんです。まあ、きっと母の祈り、父の祈り、それから母が毎年届けるその上着を身にまとって、自分は祈られている、愛されている、いかに親が遠隔地にいようとも、自分は捧げられたものとして、そして今ここにこうして主の御前で仕えているんだという、その思いが、まあ、彼には正しくあったのでしょう。でこの時もですね、少年サムエルは主の御前に仕えておりました。主の言葉はある日突然来ました。何の前触れもなく。そして、本当にそれが来たと当初、本当に訳も分からずの状態でした。で、この時も、サムエルは主の御前に、仕えており、そして、その日エリは自分のところで寝ていた。ね、彼の目は霞んできて見えなくなっていた。もうだいぶ高齢になって、そして目がこわばってきていたようです。まあ、ちなみにモーセは120歳になっても目は全然かすまないで、ね、いたんですけども、まあ、あと私のおばあちゃんも、ね、この祭司エリと同じ98歳なんですけど、未だに眼鏡なしで聖書を読むことができる。ですから本当に主の御前に、誠実に立っているならば、目は、ね、本当に霞んでいないですけども、しかしエリは霞んでおりました。見えなくなってきていました。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。で、まあ、ですからこのシロという場所に神の箱が安置されていたんですけども、どうやらですね、まあ、あの出エジプト時代のあの幕屋としてのものではなく、むしろなんか神の宮の形で、まあ、この当時神の箱は安置されていたようです、ね、あの一章の方を見ましても、あのハンナは主の宮の柱のところで、ね、祈っていた、まあ、ですから、天幕あの、ね、出エジプト記やまたレビ記とかその時代の幕屋というなんかそういう形ではなく、むしろ何か自己流的な主の宮があったのかもしれないですね。このサムエルは主の箱のある、その主の箱の安置されている主の宮で寝ていた、三節に書いてあります。まあ、神の灯火はまだ消えていずありますので、まあ、出エジプト記の方で主は確かに、ね、夕暮れから、明け方まで主の御前で火を灯していなさい、その定めは、ちゃんと守られていたようです。そしてサムエルはこの主の箱の安置されている主の宮で寝ておりました。まあ、おそらく聖城のようなところで、まあ、寝ていたんでしょう。サムエルは本当に主の 味噌場近くに、ずっと寝ておりました。ただサムエルはそれまで主を知りませんでした。主の御声は、滅多になかったんです。幻も示されておりませんでした。ね、少年サムエルは確かに、エリの元で仕えてはいたんですけども、しかし、主の御声が、ね、エリに、聞こえる、あるいは主の幻がエリに与えられる、ね、サムエル自身も滅多に見ていなかった。ですから、本当に日々の祭司としての務め、ね、ちなみに、サムエルはレビ人の家系ではあったんですけども、ですから、この灯火を整えたりとか、ね、灯火が、油が少なってきたらそれを補充したりとか、ね、まだ少年ですからそんなに力仕事は、できないようです。ですから、生贄を運ぶとか、小さなものを運ぶことはできたでしょうけども、そのような形で、サムエルは仕えていたのでしょう。で、それで、この日も、ね、主の宮で、夜を、ね、寝ていたところで、そこに突然ですね、声がかかるんです。この時、4節見ますと、主はサムエルを呼ばれた。で、それで彼は、はい、ここにおりますと、言って、で、それでエリのところに走っていきます。はい、ここにおります。私をお呼びになったので、ね、エリのところに走っていって、エリはこの時呼んでいないんですけども、でも、サムエルは、ね、走って、ね、夜、寝ているところでも、声を聞いたならば、もう速やかに、ね、立って走って、その声の、呼んだと思われるエリのところに行く。本当に、ね、この忠実な、ね、権威に対して忠実な、姿勢をもうすでに少年サムエルは持っていたようです。で、このようにエリのところに行くんですけども、しかしエリは、私は呼ばない。帰ってお休み、言いました。で、それでサムエルは戻って行って寝ました。ここまででしたら、あり得るかな、というところですね。何か夢か何かで、お父さんに、エリに呼ばれたような気がした。で、それで、行ってみたところ、呼んでいない。で、それで帰って寝る。ここまではありがちですね。ところが、その声の主人は、夢でも何でもなく、呼ばれた元がおります。それは主です。主はもう一度サムエルを呼びました。またサムエルは起き上がって、エリのところに行って全く同じ言葉を言うんですね。はい、ここにおります。私をお呼びになったので。エリは、私は呼ばない。我が子よ。帰ってお休み。我が子よという言葉は追加されてるんですけども、きっとエリは、ちょっとおかしいなとは、少しは思ったかもしれません。でも、帰ってお休みと言って、それで送り出します。サムエル自身も、おかしいなと思ったかもしれないですけども、で、三度目、再び主はサムエルを呼ばれます。主も何か意地悪して面白がってるわけではなく、本当にですね、私たち自身も、ね、主の声、主の言葉を知らないときは、このようなことをしてしまいがちなんですね。なぜと言いますと、サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。私たち自身も、ね、それまでの人生、確かに主に仕えて歩んでいるような、形ではあるんですが、でもこの耳で聞いたわけでもなく、目で見たこともなく、ね、主のなんかそういうありありとした印を見たわけでも、そういう見たり聞いたりした方も中におられるんですけども、でも、大体そういうことがない人にとって、こういう初めてのその主からの直接的な促し、主からの呼び声、主からの語りかけ、これ初めわからないんですね。本当に、私自身も別に耳で聞いたり目で見たりが、したんですけど、でも、主が、あの全能者なるお方が、このしもべに向かって、ね、明確に意図を持っておられて指示をされる、言葉ではなく、御言葉によって、 この聖書です。聖書の言葉、これがもうありありとですね、ある箇所を読んだら、この箇所を今まさに語っておられると、なんか知るって言いますか、感じると言いますか、そういう経験を、ね、人生の中で初めて経験したとき、本当に衝撃的でした。御言葉が入ってくる、御言葉が飛び込んでくる、私に向かって、ね、主はここでサムエルを名指しして語りかけていたようですけども、本当に天と地を作られた永遠なるお方、ね、それまで教会学校で聞いて、ね、教会で牧師の説教で、聖書のことを聞いて、神様のことは聞いておりましたけども、でも実際に自分と関わってくれるとも思っても見なかったところが、自分と関わってくださっている、まさしく生きておられる、人と関わられる、個人的に自分と関わられるということを、ね、それまでやはり知らない人は知ることはできないんです。サムエルは今まで知りませんでした。でそれで仕方なしにもう、ね、呼ばれたら、そこにね、一番呼んだ確率の高いエリーのところに走っていくしかなかったんです。三度目、ね、主のこう声を聞いたとき、サムエルは再び起きてエリのところに行って、全く同じことを、ね、答えます。はい、ここにおります、私をお呼びになったので、ね、エリも本当に、サムエルも本当に、ね、忠実ですね。三度目も呼ばれて、呼んでいないよ、ね、そういうふうに、言われたとしたら、どうもなんかエリは難癖をつけるためにこんなことをしているのかな、まあ、そういう思いも芽生えたかもしれないんですけども、でもそれでもサムエルは恐れずに行きます、ね、忠実なんですね。預言者として最も大事なことは忠実であるということです。主のお呼びがかかったのであるならば、あるいは、ね、仕えている主人が呼ばれたのであるならば、どんな状況でも忠実に行って、そしてはい、ここにおりますと、そして聞く姿勢が大事です。サムエルははい、ここにおります、私にお呼びになったのでエリのところに行ったんですけども、そこでエリはですね、悟るんです。主がこの少年を呼んでおられる、そのことを悟りました。それまでエリは、ね、こういう主の御声を聞いたことがありました。幻を見たこともありました。でもここ最近はずっとそれがない状況。このサムエル、ね、主の箱の近くで、寝泊まりしている彼がきっと主からの呼びかけを聞いたんだ、ね、思ったんでしょうね。ね、よかったですね。エリが勘違いしてもう怒って、この少年サムエルがなんか自分を馬鹿にしているような、そういうことで怒ったり罵ったりすることなく、主がお呼びになっているのだと悟って、それで、アドバイスします。行ってお休み、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい、非常に正しい受け答えの仕方です。サムエルはそれを聞いて、そうか、今まで語っておられたのは主だったのかと、ね、きっと何か恐れを感じたかもしれないですね、まあ、少年恐れを知らないところもあるかもしれないんですけども、でもそれを聞いて自分のところへ行って寝ました。そうすると十節、そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じように、サムエル、サムエル、と呼ばれた。サムエルという名前、主は聞かれるという意味でしたね。あるいは、その名は神という意味でした。その名は神。その名は神。あるいは、主は聞かれる。主は聞かれる。本当に象徴的な呼び方です。 名前を2回呼びました。モーセも名前を2回呼ばれました、ね、イエス様もよく名前を2回呼ぶというシーンがありましたね。ペテロを、ね、シモンと呼びましたし、あと、ね、あのマルタとも呼びましたね。本当に人を呼ぶというとき、特に注意して呼ぶときは二度呼びかけられます。主は、ね、これまでと同じように、まあ、ですから過去の3回もきっとこのように呼んだのかもしれないですね。サムエルと呼びました。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げました。アメン。本当に私たちの受け答えの仕方もこれです。預言者としての資質、預言者としてまた主の御言葉を取り継ぐ者としての大事な資質は、しもべは聞いておりますという姿勢であり受け答えです。しもべ聞いております、シェマこの耳で聞いております。まず私たちが主の御心を悟るためには聞くという姿勢から大事です。人にサムエルはそれまで主の御声を聞いたことがなく、また主とどのようにやり取りすればよいのか、ただ主の宮で何か雑用的なそういう仕事を任されていたところが、主の御声を直接的に聞いてそれを人に伝えるという初仕事が、ね、ここで与えられるんです。このその主がどのように語られたか、その内容についてはまた次回以降なんですけども、とにかく大事なことは聞くという姿勢、そして自分自身は主のしもべ、ね、主に仕える立場であるということ、ね、それを主に申し上げるんです。エリは、主よ、エホバよ、お話しください。しもべは聞いております。そういうふうに答えるんだよ、言ったんですけども、でも、サムエルのこの最初の答えは、エホバよという呼びかけはなかったんですけども、でも、サムエルはこの初めての経験をしました。そして、これを学んだことでしょう。サムエルが、本当にこの祭司エリから、エリはあまりいい祭司とは言えなかったんですけども、でもいいところは吸収して受け取りました。そしてエリに、本当にそれまで忠実に仕えておりました。夜中に呼ばれても走って行って、はい、ここにおります、そのように受け答えする、その、使えるものとしての素地は、整えられておりました。このしもべは聞きますというこの姿勢、あのね、ヨシアキのヨシアもそうでした。主の軍の将が来たとき、ヨシアはその相手が誰であるのかを知らずに、あなたは敵に組するのか、それとも我々に組するのか、そういうふうに言ったところ、その主の軍の将は、いや、私は主の軍の将として来たのだ。主は私たちの敵か味方かで測られるようなお方ではなく、主は主です。私たちのは主に仕えるべきであり、私たちが聞くべきは主であり。そして主の御前においては、最も大事な姿勢は、しもべで、自分はしもべとしての姿勢です。ヨシアは、相手が主の軍の将だと分かったとき、彼はひれ伏して拝み、そして言います。我が主は、何をそのしもべに告げられるのですか、ね、ヨシアも正しい、このサムエルと同じ受け答え方ですね。我が主は、そのしもべに何を告げられるのですか、ね、ヨシア記の5章の最後の方に記されております。自分がしもべであるということ、主人は主であるということ、この立ち位置、これ大事です。私たちが主人となって、しようしようしようしよう、あれしてください、これしてください、そういうことではないんですね。私たちが、イエス様を自分のもとに引き寄せるペテロ型ではいけないんです。ペテロは自分のところにイエス様を引き寄せて、 下がれサタン呼ばれてしまいました。私たちの側が主の方へと向かっていき、そして主よお語りください、しもべ聞きます。この姿勢が大事です。サムエルも、ね、ヨシアもそうです。そしてあの大祭司エリも、ね、40年イスラエルをさばいたあるんですけど、40年の彼の経歴の中からやはり培ったのは、自分がしも、ね、主が語られた時は自分がしもべとして、ね、立つことです。このサムエルが、ね、来た時、もう主の御声がなかなか語られなくなってしまったのは、ね、彼がないがしろにしたからですね。自分の息子の方を、ね、もう本当に息子が主への捧げ物をないがしろにしている、それを知りながらにして、ね、戒めても聞かなかったとするならば、もう本当に、そこから引きずり下ろす、祭司職をもう剥奪するぐらいの勢いでもいいのに、でもそれもせず、相変わらず自分の二人の息子たちを、ね、祭司として仕えさせた。まあ、そういうことですから、主の御声がなかなか与えられなくなってしまった。私たちは、ね、本当に主の御前において、また主が立てられた権威の前に、しっかりと忠実に仕えるべきです。サムエルは仕えておりました。このエリといえども、エリの前に仕えて、ね、夜中に呼ばれても、ね、すぐに走っていって、ね、しもべはここにおります、ね。そういうふうに言う忠実さがありました。そして聞く姿勢がありました。今、この本当に主の御声がなかなか、ね、この日本という国においては見出せません。テレビつけても、ね、テレビは24時間ほぼ流れてるんですけど、でも、聖書の言葉が流れるなんて月に一度あるかないかぐらいでしょうね。世の中の人々の言葉でも、ね、聖書の言葉が語られる稀です。本当に 1% 以下のクリスチャンが、ね、やっとどこかで集まって、ね、デボーションしたり、あるいは交わりをしたり、ね、本当に稀ですけれども、でも私たちはその中において何を培うべきかというと、やはり耳ですね。主の御声を聞き逃すまいという耳。そして主が語られたと分かったのであるならば、しもべ聞きますというこの受け答えです。サムエルは、ね、当初分かりませんでした。人が自分に語っているのだと思いました。そしてなんか人はその主の御声を、ね、あたかも人が語っていて、そして祭司エリが何か自分に意地悪してるかのように、ね、感じたかもしれません。でも主が語られた場合はこう対処するのだよというのが分かったのであるならば、私たちもそうするべきです。しもべは聞いております。どうかお語りください。どうかこの姿勢を日々持って、そして日常の中において、主が語っておられることを、それをしっかりと聞く皆さんでありますように。日常の中においてですね、主の恵みは何って聞かれて、ん？主の恵み？何だろう？主は何を語られたって聞かれて、何も語られてないな、ね、それじゃダメなんです。主は日々皆さんに語っておられます、ね。耳で聞こえる形ではありません。ただ、御言葉を通して、また、御言葉と最近皆さんが起きた状況、それが一致しているのであるならば、それは主が語られたことです。それを、ね、しっかりと聞きましょう。ね、主日礼拝の中のメッセージにおいて、ね、昨日の、メッセージでも、本当に私たち自身が主の御前でどのように歩むべきか、ね、滅ぼし尽くすべきもの、付き合ってはならないもの、捨て去るべきもの、それが示されているのであるならば、それはしっかりと捨て去るということを、ね、御声が、ね、最近の自分の状況と、また御言葉とメッセージと、あるいは、主にある兄弟姉妹を通じて、あるいは、ね、主にない、ね、世の仕事場において、主は語られるかもしれません。どうか皆さんは、しっかりとそれを聞き漏らさず、それを聞いたのであるならば、それに従って、守り行う。それならば皆さんは幸いと祝福を得ますけれども、 でも聞いていながらそれを守り行わないのであるならば、この祭司エリの息子たちのように滅んでしまいます。どうか皆さんはしっかりと御声に聞いて従って、そして神と人との間に立つ祭司として、預言者として、サムエルのようにますます用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この主の御声がなかなか聞けない時代の中において、私たちはあなたの御そば近くにおいて、主の宮近くにおいてはべり、あなたが御声を発せられたならば速やかに、このサムエルのように速やかに進み出て、しもべは聞いております、お話しくださいと、この姿勢を貫く私たちでありますように。そして御声を聞いたならば、それをはっきりと語り出すことができますように。あなたの御声、それはこの日常生活においていつでもあります。それを聞き漏らすことがないように、あなたの恵みを漏らすことがないように、あなたの恵みのうちに歩んで、私たちを義の道に歩ませてください。どうか生徒たち一人一人の今週一週間の技を祝福し、あなたの御声に聞いて、あなたの御心を行って、そしてなすべきことをなし、なしてはならないことをなさない、その道を歩んで幸いを得ていく生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主のいますところにおいて、主よ、私たちが安息すべきです。サムエルは主のいます聖所において横になり、そして主の御声に預かることができました。主よ、本当に私たちにもサムエルのような性質をあなたが与えてください。横になって、主よ、体を休めている時でも、霊においては私たちは目覚めているものでありますように。サムエルのように耳が主の御声によく預かる耳でありますように、私たちのこの耳で主よ、あなたの御声をよく聞くことができますように。イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。サムエルのように、私たちが休む時もあなたの御所において休むことができますように。そして休んでいる時、体は休めても霊はあなたの御前において目覚めていることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主の御声が私たちに与えられているとき、主が仰せられているとき、主よ、私たちも主よ語りたまえ、しもべ聞きますと語るあなたに対して、私たちがまだ話すということではなく、語るあなたのお声を聞くしもべとして、私たちの働きを始めることができますように。主よ、働くことに急ぐものになって、御声を聞くことが本当に驚いてしまう、そういう愚かなことが一切ありませんように。天聖教会のすべての兄弟姉妹をあなたが祝福してください。この御言葉に預かるすべての兄弟姉妹がサムエルのように、体は休めていても霊は目覚めていて、主の御声によく預かることができますように。主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。今日も世界とその中に住むすべての人々がイエスキリストの御名をよく聞いて、よく救われて、そして主の御名を褒めたたえることができますように祈っていきたいと思います。語る主の御声が本当にあらゆる人々の耳に聞こえるようになれば、この地上は幸いに満ちる世界になるでしょう。主の御声を届けるために油注がれた 働き人たちが世界中において今日も主の御声を預かり、そしてその御言葉を豊かに伝えていくことができますように、イエス様の名前を豊かに多くの人々が聞いて信じて救われて主の御名を褒めたたえることができますように祈っていきたいと思います。世界中の教会がイエス・キリストの十字架と皆と父性と命と栄光と御言葉で満ち満ちますように今日も祈りましょう。働き人たちが今日もたくさん起こされて主の御心にかなった働きができますように今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルの中二部族すべての人々が一人も残らずイエス・キリストを信じて救われますように、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように今日も祈っていきたいと思います。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、周辺諸国の人々とイエス・キリストにあって平和を持って共存していくことができますように今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださったその福音により私たちの父母が救われ、私たちの身内が救われ、私たちも救われ、これからもどんどんと人は救われていくでしょう。この恩恵を受けた私たちが彼らのために祈る番です。アメリカやヨーロッパにいるすべてのクリスチャンが主にあって強くされ、そして健やかにされ、まだ再び主イエス・キリストを伝える心が熱くされて、まだ再び栄光の働きに加わることができますように、アメリカやヨーロッパにあるすべての教会、すべてのクリスチャン、すべての働き人に主が油を注いでくださいと祈りましょう。日本のために祈ってください。この国が主イエス・キリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、そして主イエス・キリストにあって救われますように今日も祈りましょう。日本中の教会、すべてのクリスチャン、働き人たちがこのことのために取りなし祈り、主の御言葉を忠実に運んでいくことができますように今日も祈りましょう。日本の政治経済が御心にかなった人々の手に渡りますように、そして原発の事故や自然災害にあって悲しむ人々に主が慰めを与えてくださいますように、抜本的に全てが解決されて安心して行こうことができますように今日も祈りましょう。天聖業界のために祈ってください。今日も主イエス・キリストにあってしっかりと聞いて、しっかりと学び、しっかりと守り行うことができますように、世の光、地の塩として御言葉の証人となることができますように、王のような祭司として取りなすべきもののために取りなし祈り、そして御言葉を正確に運ぶことができますように今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる、この御言葉にアーメンして、そして後に救われた家族とともに主の御名を褒めたたえましょう。働き人が70名に達することができますように主に祈りましょう。そして御心にかなった働き人たちと共に信仰と希望と愛を響き合いながら、御心にかなった働きがもっともっと活発にできますように主にあって祈っていきたいと思います。天聖教会のすべての兄弟の今日も入り出が主にあって祝福され、守られて勝ち得て余りあるものでありますように、良き羊飼いであるイエス様が私たち一人一人を緑の茂た牧場に導いてくださり、そこにおいて私たちを養い、そして憩いの水のほとりにおいて私たちを飲ませ、主ご自身に伏させてくださることを信じて今日も祈っていきたいと思います。